全能の生ける誠の神、作り主なる聖霊よ、あなたの日に一度集いまして共にあなたを賛美することができる幸いを感謝いたします。どうか独り子をお与えになったほどにこの世を愛してくださったあなたにひたすら心を向け、あなたの御心に従って他者を愛する道を歩むことができますように心からお願いいたします。神様、あなたはこの世界をもともとはよく美しくお作りになりました。それなのに私たち人間の高ぶりと愚かさがこの世界を歪め、また怪我しています。先週は多くのハンセン病患者の方々が私たちの偏見と作為あるいは不作為によって長い間不当な苦しみを強いられてきたことを改めて考えさせられました。それだけでなく近隣諸国の人々の痛みに対しても私たちは同じように鈍感でありました。この罪を今深く懺悔し、あなたの許しを切に祈り求めます。どうか私たちを憐れんでください。神様、私たちは心を一つにして世界の平和のために祈ります。相変わらず各地に憎しみと報復の悪循環が絶えません。また先入観と高ぶりによってことさらに争いの種をまくような言動があることに私たちは心を痛めております。どうか私たちの世界を憐れみ、この地上に誠の平和をきたらせてください。私たちの国のために祈ります。権力を持つ人々が高ぶらず欲張らず、あなたが望んでおられる正義と公平を謙虚にこの国に実現することができますように、知恵と力をお与えください。教会に連なるお一人お一人のために祈ります。重い病で療養中の方々があります。どうかそのお一人お一人と看病にあたるご家族の上に日々あなたの支え、あなたの励ましがありますように。高齢のために礼拝に出席することができない方々、体調の優れない方々、事情でしばらく教会から遠ざかっている友を帰りにいてください。来週の聖霊降臨祭には一人の姉妹が洗礼を受けます。どうかその準備の時を祝福してください。人生の重い問題を抱えて悩んでいるともに、あなたの光によって解決への道が示されますように。道を求めているともにはあなたの導きを、旅にあるともには旅路の平安をお与えください。若い人々が近く韓国訪問を計画しています。どうかこの計画を祝福し、本当に良い祝福された出会いがそこでありますように心からお願いいたします。教会学校の愛する子どもたちを今週も守り祝福してください。そして この町に住む多くの市民の方々を今週もあなたが守ってくださいますように祈ります。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく導いてくださり、私たち一同に新しい信仰と愛と希望をお与えくださいますようにお願い申し上げます。これらの感謝と祈り、復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。人は死を迎えるときに後に残していく愛する人々のことを深く心に留めるものであります。皆さんにも近親にそういう別れを経験なさったことがあると思いますけれども、意識がある間は非常に深い目で見ます。万感こもった眼差しとでも言いましょうか、そういう目で見ます。そして優しい言葉をかけたりします。でそれが叶わなくなった時でも、思いはいろいろに形を変えてその人と共にとどまるものであります。前にも紹介したことがあったと思いますが、インドにタゴールという優れた詩人がおりまして、思想家詩人ですね、その人の終わりという詩があります。幼い、多分幼いんでしょう、まだ幼い男の子が死ぬ。でその死ぬ前に母親に向かって語りかけるという、そういう体裁を取った詩であります。最初はこういう言葉で始まります。僕の行く時が来ました。お母様、僕行きます。そう言うんですね。そういう言葉で始まって、で僕がいなくなってもお母さんが眠っている時にはそこを引用いたしますが、一息のほのかな風になってあなたを優しく撫でてあげましょう。そんなふうに言います。そしてお母さんが水を浴びているときには、水の表のさざ波になってあげましょう。そう言います。それからささやき声や笑い声になってあなたの部屋に入るでしょう。そう約束しています。歌声になったり月の光になったり、夢や笛の音になっていつでも自由にお母様のもとへ行きますよという詩であります。イエスの場合は幼くして死んだというわけでもありませんし、突然死でも病死でもありませんでした。30歳の成熟した人間として、しかも非常に明瞭な意識を持ったままで最後を迎えましたから、そのイエスの言葉や行いは今読んだ詩よりも、まあ変な言い方ですけれども、いくらか厳密です。しかしこのヨハネ福音書の13章にはこういう言葉が書いてあります。ご面倒でも 13章の一節をお開きいただきたいんですが、その一節にこう書いてあります。さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、つまり死ぬ時が来たことをという意味です。この世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。でこういうふうに書いてあるところを見ますと、この時のイエスの思いは同じだったろうと私は思います。そしてそれが、その思いが具体的に現れますが、それは13章の5節に、それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗う、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。弟子たちの足を洗うということを彼はしました。それから13章の34節に行きますと、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、そういう新しい掟を残しました。そしてその後で14章の一節から、あとかなり長いんですけれども、16章の終わりまでは、心を込めた告別の説教です。お別れの説教なんです。それで今日読みましたこの聖霊を与える約束という箇所は、その告別の説教の一部であります。でここでイエスは父が、つまり神がですね、別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる、16節にそういうふうに約束しています。で別の弁護者とは一体何でしょうか。でこの弁護者という言葉は、もともとのギリシャ語ではパラクレートスという言葉が使われておりまして、これはもともとそばに呼ばれた人という意味であります。そばに、傍らに呼ばれたもので、ちょうど法廷で弁護人が呼ばれるように、その傍らに呼ばれて助けてくれる人、それがパラクレートスであります。で以前の口語訳では助け主と翻訳されていました。で今度の新共同訳では弁護者ですが、まあ弁護者でも助け主でもいいと思いますけれども、要するにその意味は、弟子たちが今まで頼りにしていたイエスは今死んでいく、しかし別の形で神のもとから助け手が送られてくる、だから決してあなた方は見捨てられてはいないよと、そういうことでありましょう。そしてこの助け手パラクレートスは、17節に真理の霊と説明されておりますように、具体的な一人の人間というわけではありませんで、霊的な存在なんですね。で今日はその霊的な存在ということについて、お話ししてみたいと思います。霊っていうとちょっと分かりにくいと感じておられる方々もあると思います。で私は前に若い大学生の方々にお話をしていたときに、何人かの人が霊っていう言葉を聞いて気持ち悪いって言いました。幽霊を連想するらしいんですね、どうも。で幽霊でなくても何か霊という言葉には独特の意味合いが感じられるようで、よくわからないというのが正直なところでした。でそこで今日は少し説明したいんですが、 旧約聖書では霊という言葉はもともと風とか息、この吐く息ですね、それを意味していました。で、古代人にとりましてはこれは洋の東西を問わず、息っていうのはこの吐く息、吸う息ですね、息というのは生きるっていう言葉と同じ語源です。命そのものです。だから、人が死んだ時は息が絶えたって言いますし、息の根を止めるっていう、そういう、そう申しますとそれは人を殺すっていう意味になります。で、面白いのは旧約聖書の創世記に天地創造の物語がありますけれども、そこに2章の7節ですが、今いちいち開きませんけれども、主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったという、そういう記述があります。で、これもこの思想によっているんですね。息っていうのは命そのものである。で、しかも風とか息とかいうものには形がありませんから、自由にどこにでも入っていけます。先ほどのタゴールの詩を思い出していただきたいんです。で、短い地上の生涯を終える幼い男の子は悲しむ母に対して、一息のほのかな風になってあなたを優しく撫でてあげましょう、そう約束しています。一息のほのかな風になって、で、まさに一息のっていう、この息とか風とかいう表現が使われています。この場合、これ以外には言いようがないでしょう。で、この子はまた水の表のさざ波になってとか、ささやき声とか笑い声になって、あるいは歌声になったり、月の光になったり、夢や笛の音になったりして、あなたの部屋に入るでしょうと歌います。風のように自由に、いつでもお母様のもとへ行けますよという、そういう愛の約束です。で、これは実に深い人生のリアリティといいましょうか。普通私たちが使う現実っていう意味ではないんですが、人間の命が一体何によって支えられているかと、そういうことを表していると思いますね。で、私がこのタゴールの詩を引用したわけは、イエスが亡くなる前に別の弁護者を送ってくださるように神様にお願いすると約束してくださったという、今日のテキストの深い意味を理解するための助けになるからだと考えたんです。別の弁護者、つまり神の霊ですが、あるいは17節では真理の霊と言われていますけれども、これは命そのものと言っていいでしょう。命そのものが神のもとから送られてくる。私はそのことのために本当に神様にお願いする、あなた方のために命そのものが、私はこれからはみんなと別れていかなければいけないけれども、しかし私がいなくなっても命そのものがあなた方のもとにあるように、それが風のように自由にあなたのもとに行くように、そのことを神様にお願いする、そういうのです。この霊が、これは17節の言葉ですが、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいる、そういうことをお願いすると言うんですね。神の霊は、つ つまり命そのものですが、これは何の妨げもなく自由に弟子たちのもとに届いて、彼らと一緒に歩んでいって、彼らを助け、彼らを内側から動かして真理に目覚めさせる、そういうのであります。でこの慰め深い約束のいわば決め手としてイエスはこうおっしゃいます。私はあなた方をみなしごにしてはおかない、私はあなた方をみなしごにしてはおかない、18節で、これは非常に印象的な言葉ですね。でちょっと個人的なお話になって恐縮ですけれども、私は戦後すぐ当時家族の全員が、父も母も兄弟たちも全員が外地におりまして、中国と中国の東北部ですが、昔満州と言ってた地域ですが、そこに別れ別れにおりまして、そして敗戦を迎えたんですね。連絡が全く取れませんでした。で戦後約1年間、私はこれでもう天涯孤独の身になったと、行く末をほとんど諦めていた時期があります。もう15歳になっていましたから、そして幸いなことに私の周りに助けてくれる人、親身になって助けてくれる人が何人かいましたから、それでなんとか生き延びることはできたんですけれども、それでもこれから私は一人で生きていかなければいけない、しばしばそう考えました。どうやったら一人で生きていけるだろうか。その時私が考えたことは非常におかしな話なんで、皆さんお笑いになるかもしれませんが、本屋さんの小僧になろうと。小僧ってわかりますか。下働きをして、わずかばかりの給料をもらって下働きをする、済ませてもらう、食事も多少はくださる、そういう主人のもとで住み込んで下働きをする若い、子供のことを小僧と言いました。本屋さんの小僧になろう、それでなんとか生きていけるんじゃないか。私は本が好きでしたから、小僧になるんだったら本屋さんしかないと思っていたんですね。それは甘い希望なんですけれども、店先に並べてある本を小僧が読んでたんじゃこれは様にならないので、しかしとにかくそういうふうに私は本屋の小僧になって、なんとか一人で生きていかなければいけないというふうに思っていました。考えるたびに先が見えないと言いましょうか、その頼りない感じ、それから寂しさや切なさ、そういうものが私を包むんです。だからみなしごっていうものがどういうものなのか、私にはよくわかります。旧約聖書の掟の中にみなしごと、夫を失った女と、外国から来て起立している外国人と、この3点セットがしばしば現れます。みなしごと、やもめと、気流の外国人、そういう言葉が使われますけれども、それを大切にしなさいと戒められました。旧約聖書にはその戒めが至る所に出てきます。で、この人たちは寄る辺がなくって、頼りがない、将来が見えない、 そういう状態の中で生きている人たちだ。その人たちを大切にしなさい。差別したり虐待したりしてはいけない。でそういうのが旧約聖書に出てくる掟の中心部分にあるわけですけれども、イエスはここで私はあなた方をみなしごにしてはおかないと約束しておられる。今述べた、みなしご、やもめ、気流の外国人というだけでなくって、迫害を受けている人々やさまざまな困難の中で孤独感を募らせている、そういう人々、まあここでは弟子たちでありますけれども、その人々に向かってイエスはこの言葉を語ったのです。私は今日この言葉、あなた方をみなしごにしてはおかない、この言葉をすべての人々に送りたいと思います。先週はハンセン病の患者さんたちのことが話題になりまして、今でもその問題が続いておりますけれども、この人たちはこれまでずっとこの社会の中においてそうだというだけじゃなくて、肉親からも見放されて人間として扱われてこなかったという感じを持っていました。そういう時、人は本当に孤独です。で、何人かの患者さんがこれで私たちは人間になったと言いました。その通りだと思います。ああいうふうにみんなから見放されたような状態で生きている時、人は本当に孤独です。そして皆さんにもそういう時がないわけじゃないと思います。これからだってあるかもしれない。しかし全ての人に私はこの言葉を送りたい。神は、そして天で生きていらっしゃる、復活して天で生きていらっしゃる主イエスは、あなた方をみなしごにしてはおかない、そういう約束 してくださいます。神から送られてくる真理の霊、あるいは命そのもの、それが風のように自由にあなた方のところに行って、あなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいる、そう彼は約束しました。これが聖霊の約束です。どんな時にも神から送られる命そのものがあなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいる、これが聖霊の約束でありまして、そして来週は聖霊降臨祭です。祈ります。神様、あなたは私たちに命を与えてくださいましたし、そして私たちが行き詰まるような時にも絶えず繰り返し 風のように自由にあなたの命を私たちに送ってくださると約束してくださいました。その約束を信じて生きていくことができますように。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の402番。